どうも、渡辺です。この音声は、サロンドタイムというかですね、猫式のメルマガの方でシェアしたいと思います。話の内容はですね、SEO についてちょっとお話ししたいと思うんですよ。最近その SEO についてですね、いろいろこういう変化が起きつつあってですよ。Google の影響を受けている人が結構出始めているわけです。で、私などもね、SEO を反対、反、SEO の反対論者っていうわけではなくて、むしろね、昔は SEO でアフィリエイトの成功をしたいと思ってた方なんですよ。ところがね、Google が、Google という検索エンジン皆さん使ってると思いますけども、急にね、ブログの検索結果を通常の検索エンジンの検索結果とは切り分けるっていうことをした時期があったんですよ。かなり昔の話ですけどね。それによってアフィリエイトで成立していた人たちが随分泣いたんですよね。なぜかというとですね、要するに検索エンジンとして Google はホームページの検索結果を表示する検索エンジンの部分と、ブログなどを主に扱う検索エンジンと切り分けたんですよ。なので、やはり Google の姿勢としてホームページの情報を求めているお客さんに、検索結果としてその情報を提供するということを使命にしているということをはっきりと意思表示したわけです。ところがね、通常の検索エンジンの方に、上位表示を目論んでいた SEO をやっていた人たちっていうのはですね、その一件で随分泣いたんですよ。要するに、検索結果に表示されなくなって、いわゆると飛んだわけですよね。検索結果が飛んでしまったわけです。なので SEO を一からやり直す必要があって、ブログ検索というの方の SEO も、だんだん、やられるようね、行われるようになったわけですよね。で、そのことはなぜ起こったのかっていうことが実は重要だったんですけども、インターネット上でのビジネスが、盛んに行われるようになってきてですね、もともと金持ち父さん貧乏父さんというね、ロバート清崎さんの本が発端で、世界中の各国の言葉でね、翻訳されて、世界中でネットビジネスが行われるようになったわけですよね。で、そのおかげで増えたのはブログなんですよ。ちょうど、ムーバブルタイプが普及してしばらく経ってからのことで、ブログというものが構築しやすくなったし、日本においてはですね、無料のブログサービスが随分、乱立した時期がありましたよね。で、そのブログシステムを利用してアフィリエイトする人が急に増えたわけですので、異常なほどのね、ブログの数が増えたわけです。で、それまでの Google はホームページの検索結果を主体に扱っていたところに、ブログの検索結果を載せなくてはいけないことになってですね、データがパンクしそうになったわけですね。要するに、ファイルサーバーがですね、ホームページの情報だけではなくて、ブログの情報まで含まれるとなるとですね、1秒間にものすごい数のハードディスクを追加しなきゃいけなくなってきてですね、とても運営上困ることになってきたわけです。そこで Google が考えた策はですね、ブログのデータセンターを作って、ブログ専用の検索エンジンの検索結果をお客さんに提供しようと考えたわけですよね。これ、至極自然の流れだったわけですよ。ところが、それまでね、一緒くたにされていたブログもホームページも、一緒くたにされていた検索結果の表示というものが、ブログと切り分けられたことによって、当然ですけども、検索順位の表示に、狂いが生じてきたわけですよね。要するにブログの情報が表示されなくなったわけです、ある日突然ね。その後 Google はブログの検索結果も、ミックスして表示するように切り替えたので、だんだんとね、今現在はブログの方のブログのデータセンターはもちろん別になってますけども、 検索結果としては一緒になって表示されてるわけです。まあでもその時期に ブログを量産していた人たちは一斉に飛んだんですよ。ですので、検索結果の圏外に飛ばされてる人たちはそれまでアフィリエイトが成立していたブログをですね、ブログから、収益が得られなくなったということが頻発したわけです。なんせ当時はですね、ブログでアフィリエイト記事を書けばはっきり言って、鯉がたくさん泳いでる池に餌を投げるようなものでほとんど成功できたわけですよ。その当時アフィリエイトやった人たちはもう、まあ、どんな風に記事を書いてもアフィリエイト成立したっていうぐらいですね、すごい時代だったんですよ。今そんなこと考えられないですけどね。ですのでそのブログの情報が検索結果から一瞬で消えたわけですので、それは影響大きかったはずなんです。でそのぐらい強烈なことが今起ころうとしているわけですよ。なぜかというとですね、Google がですね2014年度の春季の決算で、初めて赤字に転じたんですよ。赤字に転じたっていうのは、収益がマイナスになったということです。儲かってないということではないんですよ。むしろ利益は、企業自体としての利益は上がっています。それはなぜかというと Android っていう携帯がね非常に好調で、そこからの収益性が 高いので、検索結果のに表示している、リスティング広告からの収益よりも、Android 関係の方があって助かってるわけですよね。ところが Google の経営陣はそれをそうとは思っていないわけです。要するに会社全体としては黒字になっているけれども、もともと収入源である広告収入が初めて赤字に転じた理由は何なのかということを追求しなければ、いずれ Android も Android からの利益というものも収束するわけですよね。今現在はね、スマホ文化っていうのは Apple が構築して、Google の Android が出現したときに Apple は何もね裁判も何も起こさなかったんですよ。なぜかというとスマホ文化をまず構築する方が優先的だったから、アップルの場合は、サムスンだとかね、そういった企業も含めてほとんどの、裁判は起こさないできたわけです。ですがアップルのシェアを考えるとですね、アンドロイドの方がはるかにシェアが大きいですよね。これなぜかというと日本以外の国ではアンドロイド携帯の方が、まあ、スマホの方がですよ、 iPhone などの Apple の製品よりもはるかに安く売られるんですね。なので台数的に見ると、90% ぐらいがアンドロイドなんじゃないでしょうかね。ですので今のところアンドロイドの、権利がですね、特にアンドロイド OS っていうのが無償で使うことができるので、アンドロイド携帯がやたらと増えているわけですね。まあ、日本ではね、Android も iPhone も同じ値段で売られているようなもんなので、大体日本でのシェアというのは 60% 以上が Apple ですけどもね、日本以外の国ではそうではないんですよ。Android 携帯が多いわけです。ですので、Google は、このスマホ事業からの収益っていうのが今のところ大きいので、広告の方の赤字があっても、まあ、全体としては黒字という結果になっているわけですね。ところが万が一 Android が収束したりですね、 Apple が Android に対して裁判沙汰を起こせば、まあ、勝てない方が大きいわけですよ。なぜかというと元々のオリジナルスマホ文化のオリジナルは Apple にあるわけですので、サムスンが勝てないように、Google もその例に漏れないわけですね。 Google が作り上げた特許以外はやっぱり勝てない可能性高いですよね。そうなると Apple が公正に出た場合にどうなるかわからないわけです。いつね Apple が、世界中の家電メーカーとライセンス生産を結ぶ契約するかもわからないわけですよね。そうするとシェアがどうなるかわからない。まあそういうこともあるので Google としては今のうちにですね、 広告収入の赤字を解消しとかなければいけないわけですよね。そうなるとどういうことが行われたかというとですね、どういう理由で Google の広告収入が減ったのかということを解析していったわけです。その結果ですね、原因として一番大きかったものが Google の検索結果に表示される、サイトのうち、アフィリエイトなどの商用サイトが大半を占めるということが判明しているわけですよ。なぜかというとですね、無料ブログだとか、個人のブログだとかを含めてですね、量産するわけです。要するにサテライトと言われている意味のないブログを量産して特定のアフィリエイトサイトにアクセスを流すためにですね、検索結果の上位に表示されてアクセスを流すために、結果的に検索エンジンの方で出している広告の、まあ、アドワーズとかですね、ヤフーだったらヤフーのリスティング広告やってますよね。まあそうしたものの広告のクリック率がどんどん減っていってるわけですね。ですので Google としてはこれに対策を考える場合どうしなければいけないかというとですね、 Google が認めていない、商用サイトを削除すればいいわけです、検索結果からね。ということは AdWords 以外の、商用サイトを撲滅する方向に進めばいいわけなので、そうしたサイトが行っている、ペナルティを課せば済むわけなんですよ。すなわち検索結果の上位表示を行うために意図的に非リンクを作っているとかですね、リンクファームを行っているような、ケースをどんどん、見つけていってですね、検索結果から削除するという方向に、やろうとしているわけです。まあ、そのためにパンダアップデートとかペンギンアップデートなどを駆使してですね、やり始めたわけなんですよ。まあ、それはね、我々インターネットの利用者から見ると、私などはね正しい方向だと考えているんですよ。と思う方もいるかもしれませんよね。量産系のノウハウを実行している方はね、そんなバカなと思うこともあるでしょうけれども、よく考えてみてください。検索エンジンである Google はですね、検索という、サービスを我々に無償で提供しているわけです。で、無償で提供できる根拠はですね、無償で提供している検索エンジンの利用上からですね、利益を生むことができるからなんですよ。で、それを収入モデルが要するに広告だったわけです。ところが検索エンジンの広告からの収益っていうのが万が一見込めなくなった場合に、いつまでも検索エンジンを無償で提供するわけにはいかなくなるわけですよね。当然ですよね。それでなくても世界中の Google のデータセンター、これはねどこにあるかは明かされていませんけども、そういうものを運営していく費用が広告から賄えられなくなった場合にはですね、当然ですけども無償提供をやめざるを得ないっていうことですよね。ですので Google という検索エンジンが無償で利用できる状況を、維持していくためにはですね、 Google の持っている広告モデルが成立していなければいけないということなわけですよ。なのでその広告モデルの維持に一番、なんていうかな、問題になっている、Google が認めたくない商用サイトの表示をやめればいいわけなんですね。そうすることによって Google のリスティング広告の表示が従来通りクリック率をね、高めて、収益性が上がればですね、Google としては嬉しいわけですよね。なので2014年度以降は、非リンクを流す方式だとか、無料だとか無料有料かかわらずですよ、レンタルサーバーに作り込んだ独自のブログも含めて非リンクを流すようなサテライトを作るという行為そのものを Google が放置しないということなんですね。すなわち量産系のノウハウというものがどんどんダメになってきているわけです。まあ、ところがですね、 Google はもうすでに摘発できるだけの、 ものを持ってるらしいんですけども、あの Google の広報担当のね、動画などを見るとね、いつでもできるっていう状況にあるという話をしてますけども、それをしないでいるのはですね、技術的に不可能だからではなくてですね、今それをいきなりやったらですね、世界中の経済にダメージを与える可能性があるからやってないんだと思うんですよ。なので徐々に徐々に進行させていくっていうことをね、Google はお話ししてるんですよ。数年かけてやっていこうと考えているというふうにね。ですので2014年度の今を境にして、今後は量産系のアフィリエイトのノウハウっていうのがですね、できなくなっていく可能性の方が高いということなんですよ。まあそのことと、検索結果の上位表示をするというノウハウが、存在し得ないかということは全く話が別な話なんですよ。私がね、今回 SEO の話を改めてしようと思ったのは、それとはま話が違うんですよってことなんですよ。要するに、まあ、あるところの話なんですけども、私が2014年度を境にね、単にブログのサテライトを作るとか、キーワードだけを使ってアクセスを流すやり方っていうのはだんだんできなくなりますねって話をしたところですね、ある塾というと変ですけどね、まあ、いわゆる量産系のノウハウを実行されている方からですね、かなり厳しい、お言葉をいただいたんですよ。それはですね、せっかく今ね、量産することでアフィリエイトが成立しているのに、私が言うようにね、それが通用しなくなるにしても、今それをすぐやめてしまったらどうするんですかって話をね、かなり強力に言ってきた方がいるわけです。なので今儲かってるからいいじゃないかってことなんですよ。要するにね、もう私もね、それはいいと思いますっていう話をしました。それはね、今現在儲かっているのはそれはすごくいいことなので、別に今すぐやめましょうっていう話をしたんではないんですってことをね、きちんと説明しましたけどね、徐々に徐々に そのノウハウは効かなくなっていくし、もう大丈夫と Google を踏めばいきなり検索結果を変えてくる可能性もあるんですよねって話を した上で、まあ、納得してもらったんですけどね。結局、そういったものに影響しないやり方っていうのはどういうことかってことを考えた方がいいんだねって話で落ち着いたわけですよ。すなわち Google が推奨しているやり方は、もともと Google の使命であるホームページ、お客さんが求めている情報を持っているホームページを検索結果の上位に表示したい、要するに有料なサイトを上位に表示したいということなので、ブログであろうとホームページであろうとコンテンツとして有料であるという評価を Google にしてもらえるようなコンテンツ作りをすれば、当然ですけども Google は上位表示に今現在し始めているわけです。なので SEO という考え方がなくなることを私はお話ししているわけではないんですよ。要するに今までのリンクを流すとかキーワードを使った単にキーワードだけで、アクセスを集めようという考え方を変えて違った形の SEO を考えていかなければいけないですねっていう話をしてるんですね。でそれでもなかなかね、分かってもらえなかったんですよ。でね、ある例え話をしたんです。例えば、AKB48 が新しいね、CD を出すでもいいし、全く自分が知らない演歌のね、女性歌手が新しい CD を出すでもいいんだけれども、それを、広告したい人がいるわけなんですね。でその広告方法は、その歌手が聞くに値することを、切々と解説するようなホームページだとかね、そういうものを作るんではなくて、その歌詞の名前と CD の曲名を、ポスターに印刷して、例えば札幌なら札幌中の街に100万枚とか200万枚を貼って歩くっていう行動を取るわけですよ。そうすると、札幌の市内を歩いている人がたまたまその広告を見かけたときに、そういう新しい CD の話題をしていれば、いやどこどこのレコード屋でいつから発売だから見に行ってみようかなっていう人も出てくるっていう感覚なんですよって話をしたんですね。なので 3000人に1人とかね、1500人から2000人、3000人に1人ぐらいの割合で、その貼られたポスターの情報から、レコードの販売店に行って、まあ、札幌だったら玉光堂とか、なんとか堂というレコード会社が、レコード販売店がありますけどね、そういうところに行って、その新譜の CD を購入する人が出てくるっていうだけの話なんですね。で、それではね、それでは単にたまたまそのキーワードを頭の中で持っていた人がたまたまそのポスターを見かけて、たまたまそのレコード販売店に行って、視聴して よかったから購入するっていうね、そういうパターンしか生まないわけですよね。なので、一定のに、確率統計論では一定の数に、1人ぐらいの割合で、そういう販売が成立する可能性があるということが分かってるんですよ。アフィリエイトの場合はだいたい1500から3000分の1ぐらいの確率でそれが発生することが分かっているので、キーワードを単に使って、集めるようなアクセスを集めるようなやり方ではですね、3000分の1ぐらいの確率でしか物が販売できないわけです。まあ、確率論的なアフィリエイトってなるわけですよね。ですので、そういったやり方はね、これから難しくなるっていうわけですね。でましてやですね、その確率論的なアフィリエイトをするための、サイト、いわゆるレコードの販売店の場所も知ってもらうためには検索結果の上位にそのサイトを表示しなければいけないことになるので、やはりそのためにも、リンクをたくさん流す必要があるので、そのリンクの役割を果たすのがポスターということになるわけですよね。キーワードを使ってどこどこレコード店というふうに、リンク情報、まあ、いわゆる位置情報を印刷してやれば、まあ、アクセスが上がるという考え方ですよね。まあ、その他に、キーワードを使って、たまたまそのキーワードを意識していた人がそのレコード店に足を運ぶというような考え方なので、一定の確率で販売が成立していくっていうやり方なんですよ。で、これはですね、確率論的なアフィリエイトなので、その確率の数字を超えるようなアクセスを集めることができれば、これ必ず成立するんですよ。だから、ある意味ですよ、確実なやり方ではあったわけです。だから Google が嫌がったんですよ。要するに、一つのサイトに3000とか、6000とか1万とかっていうアクセスを1日に集めれば、何かそこから販売が成立するっていうやり方ですので、確率性が高いですよね。確率論的とは言いながら、アクセスの数さえ用意すれば、そこから制約が出てくるので、成立が出てくるので、確実なアフィリエイトとも、言えなくもないわけです。なので問題が大きかったわけですよね。よろしいでしょうか。でね、ここでもう一つ問題があるんですよ。例えばですよ、Google という会社が嫌がったのはですね、自分のところの広告を、表示するとかですね、そこをクリックする人が減ってきてるっていうことが一つ挙げられるんだけども、まあそれと似通ったことがその現実の世界で起こり得るかどうかっていうことですよね。で、考えてみてください。 AKB48 そのものはですね、例えばすごく認知度が高いし AKB のファンだっていう人がやたら多いので、 AKB のポスターをやたらこう、ね、街中に貼って歩けばそれほどね違和感がないし嫌がられる率も低いですけども、全く知らない無名の歌手の、聞いたこともないようなね、歌手の新しい CD の情報をポスターにして街中に貼って歩いたらですね、これなんか変だなと思いますよね。おかしいと思うじゃないですか。しかもそれを嫌だっていう人も出てくるんですよ。それが公害だっていう人も出てきますよね。で、これはですね、そういうやり方をする対象がによって変わってくる印象なんですよ。人間の心理上しょうがないんですよね。私は別にその AKB を褒めちぎってるとかですね、それ以外の歌手の方をすごく価値を下げてるとかっていう話をしてるんではなくて、人間のメンタリズム的にですね、 自分が知らないものをなんか数多く見せられるとすごく違和感に感じるし、嫌な感じを受けるわけですよ。ですので Google もそれと同じことを起こしたわけですよ。要するに自分の企業として自分たちが考えたシステムで、リスティング広告の表示をしているにもかかわらずね、それを阻害するような、サイトとかですね、量産系のサテライトと言われているようなブログなどの情報がやたらと目につくようになってきたらですね、違和感を感じてきているってことなんですよ、結局ね。ですので Google としてはそれを排除しなきゃいけないっていう方向に動くのは至極当然だと私は考えているんです。なので、以前はね、私もリンクのやり方を、ブリリアントカットだとかなんとかいろいろな方法論を考えて実践して効果のあった方法をレクチャーすることもありましたけれども、2014年度に入ってからはですね、あまりいい方法としては推奨してないんですよ。そういうリンクを流すのね。まあ今でもリンクを流すやり方はですね、有効なんですけれども、これは検証して分かってるんですけども、要するに Google という企業がリンクの情報を計算を、パラメーターとして計算であまり使わなくなったんですよ。サイトの評価を行う計算式があってですね、その計算式の要素の中にリンクの数というのがリンクのポイントというのがあったんですけども、それを使わない方向に進んだということなんです。その代わりに Google は新しい計算のためのパラメーターとして、オーサーズランクですかね、それを採用しようとしているわけです。すなわち、ホームページだとかブログを作っているオーナーの人が書いたコンテンツ、いわゆる文章の質だとかそういうものを判断して、オーサーズランクというものを設定して、それを計算で使って、有料なコンテンツであるかどうかの評価に使うということを明言したんですよ。なのでリンクを有効にしたとしてもですよ、スパムのように取られなかったとしても、というかスパムとして取られないやり方をレクチャーはしてきたつもりですけども、そのリンク情報を計算に使わなくなってくるのであれば、もうあまり意味がないんですよね、そういうやり方をしてもね。ですのでこれから重要なのは、コンテンツを Google に気に入ってもらうためのどういうふうなコンテンツ作りをしていけばいいのかとかね、そういったことに焦点を移していくしかないんですよ。で私がね、私の講座の中で皆さんに新しく推奨し始めたのは、そもそもサイトだとかブログの作り方にもっと気を配るべきであるっていうのと、まあ、文章の構成をやっぱり考えていくべきだとかね、タイトルだとか、リンクの貼り方も、アンカーの文章を上手に使う方法だとかっていう方向に話を進めていったわけです。いわゆるですね、SEO を否定したわけではなくて、新しい SEO を考えていきましょうっていうことをお話ししてるんですよ。なのでそういう話をね、私に苦言してきた方とちょっと話をしたらですね、納得してくれましたけどね、コンテンツ作りに気を使ってみようと思いますっていう話をしてくれましたけどね、やはりね、今現在量産でね成果を上げている人はですね、そこから簡単には離れられないんだなっていうことをつくづく痛感した次第なんですよ。まあサテライトを作るとか、ブログだとかね、そういうものを量産するとかね、リンクを流すとかっていうノウハウっていうのは結構積み作りだなっていうふうに感じた次第なんですね。まあそういったことから離れてですね、まあそういった方向のことをあまりしたくない皆さんは、この音声を聞いてるあなたはね、量産なんかしたくないとかね、そういうふうに考えているのであれば、やはりコピーライティングとかセールスライティングをきちんとできるようになってですね、お客さんの心をねやっぱ刺激するという方向の、SEO をこれからはやった方がいいというふうにね思われるわけです。すなわちこれから皆さんが作るね、ブログだとかホームページのコンテンツというものは Google にとって 有料なコンテンツであるという判断をするような方法を考えていけばいいんですよってことなんですね。ですのでそのためにはまず文章をやっぱりセールスのテクニックを駆使していくしかないわけですね、まずはね。でもう一つはお客さんにとってすごく役立つ情報かどうかっていう判断を Google にさせやすい構成をすることが必要なんですよねっていうことなんですね。そのためにはブログのタイトルだとかサイトのタイトルだとか、各項目の見出しだとかね、ブログ記事の場合は件名だとか、そういったことと、本文の書き出しで概要を述べるようにするとかっていうようなコンテンツ作りが必要になってきますねっていう話をしているわけです。それがこれからの新しい SEO になるんじゃないかというふうに私は考えて、いますけれども、さて皆さんはねどう考えるでしょうか。それではまた次回の音声をお楽しみにしてください。